エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
サッカーワールドカップ日本代表の挑戦が終わった昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
まあ、PK はね、サッカーじゃないとよく言われますけれども。
まあ、ホームラン競争で勝負を決めないですもんね。
ドラコンみたいな。なんですかね、その、いや、いきなり個人競技になってるから。
そう、一対一ですもんね。
チームプレイというかね、チーム競技だったのにいきなり1対1になる、個人競技になると、
うん、
ちょっとそれ種類違ってるじゃんっていう、
ね、そうなんだね、
変わってるじゃんっていうのがあるから、うん、そこまでいかないまでも、
うん、
まあ要はさ、あれ、このまま行っても入らないと。
はい。
ちょっとこう、動きを出したいってことですよね、点数が入るよ。
はいはい。
そしたらなんか 3-on-3 とかじゃダメなの。
ああ。
入るんじゃないかな、3-on-3。
それはつまりキーパーなしってことですよね。
ああ、そうか。そうね。それいいかもね。バスケっぽいと。うん、もうゴールはあって。
ゴールはあるけど。ただ相当広いからね。
あとはさ、ちょっと、なんていうんですかね。もう、延長戦っちゃうと、もう疲れ果ててるじゃないですか。うん、そのいろんなね。はいはい、いろいろ交代とか使い切っちゃって。
はい、
だ間延びしちゃって結局こう入んないみたいな感じだから、
うん、
延長になった、もう、それでもう勝負がつかなくなったら、
うん、
なんですかね、コーチ、監督、ファン全員入っていいみたいな、うん、そういう。
お
祭りみたいな。あ、わかった。大玉転がしに変えるっていうのどう
ですか？ああ。
玉がでかくなる。
玉をでかくするっていうね。そう、余計入らないだろうって話ですけど。だったらゴールをでかくする方がまだいいんじゃないですか。
ああ。ここからゴールが2倍になります。
なります。もうラグビー並みですっていう。
それはいいかもね。
うん。あとボールを増やすね。もう両チーム11個ずつ持ってやるっていう。
それはすごいね。集計できないね。一体何点入ったんだ、まあ、最後は綱引きでいいんじゃない？大綱引き。
ああ、そうね。飾り的に真ん中にボールを添えてね。うん、で、11対11で綱引きですよね。
なんとなく分かりやすいよね。
そうだね。応援もしやすいしね。
応援もしやすい。
うん。OSOS ですから。
全く違う競技になっているけど。そうね。まあね、それぐらい。まあまあ、なんかね、まあそこまで行ったけど、ちゃんと残念っていう結果でしたけどね。ま
あ、あとはもう監督がリフティング対決ってのどうかな。
なんで監督がさ。ああ。
だって選手では勝負がつかないわけじ
ゃない？確かに監督のね、うん、確かにそう、勝負はまだしてないと。
そうそうそう。
ああ、そっか。あれ、PK じゃ全員単位になっちゃうと、やっぱ監督、次監督とかなんのかな？
ああ、0-0 だとどうなるんだろうね。
どこまで行くんだ
ろう？どこまで行くんだろう。多分現実的には、イエローカードの枚数とかそういうんじゃない？
ああ。ドロー4の回数とか。ウノの要素入ってきてるんだ。
いきなりウノかっていうね。
最後はウノで決めようみたいな。イエローカードもレッドカードもあるしと。これでやろうっていう。
そうね。あれ意外と反撃が難しいからね。
はい。まあそういうね、イベントはちょっと終わってしまいましたけど、
はい。
もう年末ですよね。差し迫った感じがしてきましたけど。
もう間違いなく年末ですね。
まあ、年末といえばね、というか、まあお正月といえば、やっぱり年賀はがきじゃないですか。はい、年賀状。
出すんですか？
いや、私は出さないんですけど、果たしてどれくらいの人がね、本当にまだ出していて、
はい、
出陣式みたいなのやるじゃないですか。
郵便局でね。
うん。あれがそんなに盛り上がらなくなっているんじゃないかっていう気もしなくもないんですが。
少ないな、オートバイっていうね。
そんなにバイト雇わなくていけそうですみたいなね。
そうですよね。だいたいあれ、うん、ヘルプが毎年学生が入りますけど。
案外足りてますって。
ほぼほぼいらないなっていう。
ことかもしれないですよね。
うん、
で、まあでもそうは言ってもこの郵便局側はいろいろな手でこう、送りましょうみたいなやってるじゃないですか。
うん。
宣伝というかマーケティングを。
はい。ちなみに言っとくと、ピークの時が40億枚を超えていて、
おぉ。
20年経って20億枚を切ったそうですよ。
半分。
はい。
やっぱりそうなんだ。まあ、でもそれでもまだ20億枚はあるんだね。
これは2020年のデータらしいですね。
まあ、それをね、まだ多いと見るか、いやいや減ったねって見るかはあれですけど。
一人当たり35枚がピークだったと。
結構送ってんね。
うん。
まあ、同じクラスのやつ全員に送る人とかいましたもん、
ね。ああ、いたね。
それはいらねえだろうっていう。
どんだけね、友達付き合いっていうか、人間関係大事にしてる小学生だった話ですよね。
あと1週間くらいで会うだろう、どうせ。
お前それなかったら2000円お小遣いあったぞっていうね。
そう。 いや、そうそう、そういうのもあると思うんですけど、うん、なんだろうな、もうちょっとみんな出してね、みたいなね、マーケティング宣伝してますけど、うん、せっかくならやっぱりあれだよね、
はい、
お年玉のところ、うん、お年玉付き年賀状だから、はい、あそこをもうちょっと工夫してほしいなっていう気がするんですよ。
どうしましょう。
あれって今、もらった方がさ、うん、当たってるとかじゃないですか。
そうですね。
それってでもさ、送るモチベーションにはなってないじゃんっていうね。
ああ。
来るもんだから。
まあ長い目で見て、送る人が増えればってことですよね。
まあそうそう。すごい、だから、ちょっと長期的なというか、間接的な感じじゃないですか。
そういうこと。
もっと直接的に、送った人が当たるかもしれないと。
うん。
だからなんか、ピッてこの QR コードかなんかをついててやると、それで応募できる。わけですよ。
最初にポストに入れる前に全部読んどけってことですね。
そう、ピッピッピッピッピッピッ。あ、これをこの人は送ってなくてもいいよね、正直。買っただけでもいいんだけど。まあ、そこはね、実際に送ると、もしかしたらいいっていう風に、まあ、したいとこだけどね。まあ、技術的にちょっとどこまで。
iTunes カードみたいなもんで、レジ通さないと有効にならない。
あ、向こうで、うん、そうか、郵便局でピッてやられないとダメってことね。
そういうことです。
ああ、それでもいいかもしれないね。
はい。
そうすれば本当に送んなきゃいけないから。
送んなきゃいけない。ただ当たるには相当出さなきゃいけないから読むのがたるいっていう。うん、
いやでも結果的にはね、送ることになるから
さ。まあね。
それでなんですか、年末ジャンボをこれに変えるってのはどうかね。いや本当に一等さ、本当に何億円レベルでやれば、
はいはい、
結構宝くじってすごい買う人いっぱいいるからさ。
そうだね。みずほ銀行と提携ですよね。
そうそう、一緒にしようよっていうさ、うんう
ん。せっかく民営化したんだしっていう。
そうそうそう。
うん、
の方がいいかなと。今のなんか、見ると、
うん、
当たるやつを見ると、まあ一等その30万とかなんですよ、確か。
安
っ。だから、それは、なんだろうね、そのナンバーズとかさ、トッネビッグとかいろいろある中で、
う
ん、
そうです。
全く戦えてないわけですよ、ね。
戦えてないですよ、
うん。
だって最近もっと手軽なの出ましたよね。一試合ごとの予想みたいな。
あ、そうそうそうそうだ。それに負けちゃうじゃん。うん、
ねえ。どうせだったらポストに投函した瞬間当たってほしいですよね。
わかりやすくね。
わかりやすく。
ああ、それいいかもしれない。
ねえ。
そうね。そうですね。だからなんかそれをやると、
うん、
まあ、少なくとも買うし送ることまではするから、
うんうん、
まあ内容がね、ひどいものになるかもしれないけど。
まあね。あーとかいいとかね。
自分宛てはダメよとかね。
ああ、もちろんそうですよね。ちゃんと宛名と送り先は書かなきゃいけないのはルールとして。
そう。
うん、
あれはどう、はい、受け取った人も QR コードでやんないとダメと。
う
ん、で、山分け。当たったら山分け。
前後賞ってことでっていう、ね。
送った人賞と受け取った人賞でね。
ああ、そうだね。
総合的にさ、もっと送ってよみたいなさ。
ああ、そうですよね。
やりとりは。
それ、賞金を均等にしないと喧嘩になるね。
まあ、そうだね。いや、でも、送ったやつのがやっぱり偉いだろう、みたいな。
ああ、そうね。
わかんないけど。
まあ、ちょっと最高裁が見えてくるよね。
ああ。
うん。
あ、でもそれぐらいの話題になれば、
うん、
まあ増えるかもしんないよ、ね。
そうだから結局さ、人件費かかるからあんま高くできないわけですよ。
おお。
賞金は。
そっか。
だから、いっそのこと電子化をもう著しく進めれば、なおかつそこでお金を取れば、
ああ。
宝くじに難民することはできるんじゃない？
まあでもそうなるとまた出陣式がなくなるよね。
なくなる。まあそれはノティフィケーションでなんとかっていう。うん。今年も始まりましたよっていうポスクマくんがね、LINE をくれるっていうことで。
なんか、ああ、まあそれでいいのかな、郵便
局。そうしないとポスクマくんが定期的になんか言ってくるのうざいなみたいなさ。
ああ、確かに。
こっちはさ、U パックの受け取りの時だけ使いたいんだよと。うん。通知してくんだよっていう感じじゃないですか。
確かに。確かに言ってくる時はあるね。
そう。あれをね、いや、それでもこいつは登録しておかなきゃっていうことにしないとね。
そう。
うん。
ビッグのさ、うん、あれをちょっと踏襲して、
うん、
紅白歌合戦の結果予想。個人別に全部白黒つけますから。
あ、
そうするとその全ての組み合わせで、
はいはい、
案外確率は低くなるから。
全体終わった後に拍手が大きい方とかじゃないわけですよね。
うん。
うん。一回一回白黒つけていって、最終的にその勝敗が全部合ってた人が。
そう。
総取り。
そうするとさ、NHK の紅白の悩みも一緒に解決できるよね。
そうですよ。視聴率もまた戻るし。
これやっぱりこれがウィンウィンじゃないかと。終わりかけの者たちが集うと、うん。
そうだね。金の力で蘇るっていうね。
そうそう。これいいと思うんだよ。
そうですよ。それをチケットはちゃんと NHK も1枚かましてもらってね。
そうだね。
売り上げの一部が受信料になりますって。
そうそうそう。
またヘイトを買うっていうね。
そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月17日、読売新聞。職員室の会話を録音。
おー。
山口県の公立中学校で生徒に1台ずつ配布されている学習用のタブレット端末に、職員室での教諭らの会話が録音されて、一部の生徒の個人情報が含まれた音声データが複数の生徒に漏れていたことが分かりました。
うん。
このうち一人が自分のことについて触れられた内容にショックを受けて投稿できなくなっているということです。校長によると10月末の放課後に複数の生徒が教室に忘れた端末を教諭が職員室の机で一晩保管。うち1台の録音機能が夕方以降何らかの事情で4時間にわたって作動。教諭同士が話した複数の生徒の生活指導の情報や生徒に対する教諭の個人的な感情などを含む会話が録音されました。
うん、
翌日この端末を返却された生徒が会話に10人程度の生徒の名前が出ていることに気づき、複数の生徒に録音データを送信。受け取った一人の生徒がショックを受けて11月上旬から登校できなくなりました。
うん、
会話が録音されていた教諭一人も出勤できなくなっているということです。学校は同学年の生徒に事情を説明、音声データを持っている生徒の自宅を訪ねて謝罪し、了解を得てデータを消去する作業を進めています。
うん、
これまでに外部への流出は確認されていないということです。校長は、タブレット端末は本来鍵のかかる保管庫に保管することになっていて、職員室に置くべきではなかったと話しているということです。
そこじゃないよね。そこではないと思う、ね。
まあ、そこからね。うん、まずそこからね。
これでもハッキングされたりしてたんじゃない？いきなり録音機能がオンみたいな。
そうですよね。だって置いてるだけだったら普通は作動はしない。
これはね、やっぱり忘れていったわけではないよね。
うん、はいはいはい。
うん、
初めからこうマルウェアを仕込んでおいてね。
そうそうそうそ
う。うっかりの手を装ったっていうことか。
だってじゃないとその後配布とかしないからね。
ああ、そうですよね。悪意があるよね。
うん、そうそう。
うん。
まあ、だからやっぱ校長としてはその教員に、どんな場合でもねと、
うん、
イニシャルトークにしなさいと。
はい、
それがいいと思うよ。
不用意な発言を控えさせない校長の陰謀だったっていうことですよね。なんか職員室が奔放すぎるってことか。
そうそうそう、そう、うん、ダメだと。
生徒はいないと思ってね、
うん、
あまりにもあけつけな会話をしているのを耳にしてしまったっていう。
そう。
うん、
いやーな。
万が一職員室になんか鍵を借りに来た生徒とかがいきなり聞いてしまったらね。
そうそうそう。
同じことが起きるわけですから。
そうそうそうそう。オンにしたのは校長かもしれないよね。
おお、よくやってるね、みたいな。うん、フラット来ては、なんかこそこそっとね。
そうそうそう。
うん。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月17日、朝日新聞。市のシステムに不正ログイン。
うん、
福島県郡山市は17日、市の職員が利用する情報共有ネットワークシステムに不正にログインし、同僚の職員の自己紹介欄に哲学的なポエムなどを勝手に書き込んだとして、20代の女性職員を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。軽い気持ちで書き込んでしまったと反省しているということです。市の人事課によると、この職員は今年7月の4日から8日にかけて、業務用パソコンから他の職員18人の ID とパスワードを使って、市職員間で情報を共有する庁内ネットワークのグループウェアに延べ47回にわたって侵入しました。職員は不正ログインした職員のうち面識のある3人のプロフィール欄にいたずら書きのような書き込みをしました。人生観を盛り込んだ哲学的な詩のような内容だったということです。この他、他の職員の予定表に架空の食事会のスケジュールを設定したりしていたということです。書き込みをされた職員が気づき、担当課に相談して発覚。職員は市の聞き取りに対し、指摘書き込みの延長線上の感覚で、冗談のつもりで書き込みをしてしまった。恨みなど特別な感情があったわけではないが、相手の気持ちを考えずにやってしまったと話しているということです。ID は職員番号で、不正利用されたパスワードは初期設定のままだったため、簡単にログインできたということです。市は情報漏洩など行政実務に被害はなかったとして、懲戒処分指針に則り処分を決めたということです。
いやー、脆弱ですね。
あるあるすぎるよね。うん、社員番号と初期パスワードっていう。 これ変更しないと使えないようにできてるもんだと思うんですけどね。
いやいや、それじゃ忘れちゃうからね、と。
結局初期パスワードで戻したりしてるやつもいそうだもんね。
まあね。
この辺がまあだからその民間の意識と違うところって言われるところですよね。
確かにね。うん、まあ大した情報をやり取りしてないんでしょうね。正直なところ。
でもどうなんだろうね。毎日活用してるからすぐに気づいたんじゃないの？
ああ、そっか。
うん。
でもそんなのバレると思うけどね。
バレますよね。
まあでも案外そのね、詩の内容が本当に哲学的だったらよかったのにね。
哲学的な内容のポエム。
哲学的な内容。なんだろうね。私は悩むみたいなとこから始まるのかな。
ああ、そうですよね。
うん。イデアがうんぬみたいなこと言いやすい。
そうね。表現と表出がみたいな話を。わざわざしてるっていう話かもしれないよね。
まあ結構いいねってなるかもしれないけどね。
まあまあまあ、なんかこう、教訓めいたことがあればね。
そう。
うん。
まあだから、いたずらとしては、でも、いたずらとしてはちょっと交渉だよね、でもね。
まあそうですよね。
詩だからね、
うん。普段から詩のようなものに関するセンスがないと書き始められないですからね。
そうね。
うん。
だちょっとそういった才能が活かしきれてなかったんでしょうね。その職場でね。
そうね。まあ、詩、うん、の職員が文学的な才能を活かす場面はないからね。
だからそこでちょっと表出してしまったんだ、ここで。この溢れんばかりの創作意欲がね、そうさせたのであると。
そう、そういうのはインスタでやってくれよって感じですよね。
確かに。
取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、FNN プライムオンライン。ウーバー配達員侵入で逮捕。
お
容疑者27歳は10月12日。東京豊島区のマンションの住人にファストフードを届けた際に配達先を間違えるなどしたためサービスに低評価をつけられてしまいました。その腹いせか容疑者は2日間にわたって住人の玄関のドアノブにカレーのようなものをかけていたと見られています。
お
調べに対し容疑者は容疑を否認しているということです。
なんだろうね。
はい。
次依頼があったココイチをそこにかけているんだとしたら、
は
あ、困りますよね。その新しく注文した人が、
ね、結局また次低評価ですよね。
そうだよね。
ね、届けるべき人のところにカレーが行ってないってことですもんね。
そうだよ。
ちょっと少ないかもしれないね、だから。
なるほどね。
ね、うん、大さじ1杯分ぐらい。
そうだよね。
な、うん、ココイチの配達ばっかり受け負えばいいわけですよ。
あ、そうか、合うんだ、そうすると。
もう10人ぐらいからちょっとずつちょっとずつ毎回そこに寄ってから届けてるっていうね。
ああ、そうするとそのあれだね、あの玄関先に一杯できる感じだよ、1人前で。お詫びの印かなっていう。ああ、
そうだったらね、ちゃんとカップに入れてくれよって感じですよね。
そうだね。
でもそれもやろうと思えばできるってことだね。
危ないよね。
うん。
だってこれ、カレーですか本当にっていうね。
ああ、
なるほど。この方の排泄物ってことはないのかしらっていうね。
林じゃないのかと。
あ、そっち。
いや、ね、だまさかだってほら、排泄物とちょっと水で薄めてとろみをつけてって話じゃないでしょうからね。具らしきものも入ってますけどっていう。
だとすると、でも、まあ、ねえ、こいつにココイチは頼みたくないよね。そういうことやりそうだってなるとね。いやー、これは、やっぱりね、私は信じられないんだよね、やっぱり。
やっぱ、ウーバーイーツは信じられない。
そう。なんか、だって、いや、本当にさ、何の確認方法もないもんね。
ああ、そうですよね。
それが安全とかさ。
だから、後ろの箱あるじゃないですか。
ね、うん。
あれをさ、お店の人と受け取る人しか開けられないようにしてほしいんですよね。
確かに。
うん。
確かに。
お店であれ入れて、受け取るときに箱ごと持ってきてほしいんですよ。
ああ、そ
うで、ね、自分で開けたの確認して持ってきたいんですよね。
鍵を届けてくれる感じだね。
ああ、そうかそうか。
それじゃあ自分で開けちゃうか。
なんか電子上的なものがいいんだろうね。
そうか。QR コードこっちで持ってないと開かないみたいな。
そうそうそう。だからスキャンしたら自動的に開くとかね。
なるほどね。いやでもそうでもしないと本当にさ、ね。危ないよね。
危ないですよ。次は中尾がターゲットにされるかもしれないから、うん。そうするとまたややこしいじゃないですか。これ上から出たもんっぽいなっていう。
そう。ちょっとね、危ないよね。なんかあれなのかな？ はい、お店の人が、うん、はい、これお願いしますって言った時に写真を撮って、
うん、
で次配達が完了した時に写真を撮って、
うん、
AI でその変わっていないことを見てくれる。量が減っておりますみたいな。
そうね。だから Uber 契約すると、漏れなくタニタの計りをくれるっていう。でも確実にお店が入れた量と同じだってことが確認できたらもらうっていうことかな。
そうだね。
まあ、現実的には開封されたら分かっちゃうシールを貼る方が分かりやすいね。
いや、そこはさ、彼らもさ、うん、うまく開けるかもしれないから
。配達忙しいのにそんな悠長にね。
悠長に。いや、そうだ。いや、究極的にはさ、入れ物変えちゃうとかもね、あるもんね。
そうだよね。中身全部取っ替えちゃうってこともできるもんね。
なんでこの子供向けの弁当箱に入ってるんですかみたいな。
あ、ハッピーデッドですっていう。
あ、俺の考えるハッピーセットになってる可能性があるからね。
そうだね。うん、いらない人形とかついてくるからね。
なんだこのおもちゃっていう、ね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月14日産経新聞、ソニー生命元社員に懲役9年、生産手続き中の海外子会社から約168億円を不正に外部に流出させたとして詐欺と組織犯罪処罰法違反の罪に問われたソニー生命保険の元社員の被告33歳の判決公判が18日東京地裁で開かれました。裁判長は懲役9年を言い渡したということです。被告は仮想通貨のビットコインに投資して十分な利益が出た段階で全額を返還し、会社と交渉して利益の一部を得ようと考えていたと主張。流出した資金は昨年12月に米当局が押収、子会社に返還しましたが、為替レートの変動やビットコインの値上がりで約168億円は約221億円に増加していたということです。判決理由で裁判長は、子会社の生産業務を担当する立場を悪用した犯行で、ビットコインの値上がり後も刑事事件化しないことを条件に第三者を装って会社に返還を提案していたなどと指摘。返還より刑事責任回避を重視したことは明らかと結論付けたということです。
ああ。そんな交渉までしてたんだ。
第三者を装ってね。
なるほどね。
うん。返したいって言うてんねんけど、ってね。
お前誰だよっていう、ね、ブローカーが登場。
そうそう、ネゴ役を買って出てる男を装ってね。
ああ、私なんですけど。もうちょっとあんだろうっていう、ね。
せめてなんかメールとかにしろよって話
ですよね。なんでお前あえてっていう。
時間にかけてくんなよっていう。まあね、確かにそのビットコインがガンガン上がってた時期なんで、
うん、
まあ50億円ぐらい増えてしまったっていうね。
うん
うん、
まあ逆に言うと、
はい、
会社としては、ね、投資しなきゃいけない、投資してなかったってことだよね。
ああ、そうですよね。生命保険なんですから。
こんだけのものがあるのにと。
うん、
そこがね、怠慢ですよ、と。とかね。
私がちゃんと運用すればと。
そうそうそうそう。
うん。
それ示したかったんですよ、と。
そうですね。結果的に有能なことは分かっちゃいましたよね。
そうなんだよね。
まあ、たまたま流れに乗っただけですけどね。
まあね。
しかも多分これ、いい円安のタイミングで売れてるしね。
そうだね。
うん。二重ですよ。
まあだから今回に関しては、うん、そこは、まあ、関係なくってことですね。
そうだね。だから正直に、こんだけ増えちゃったんですけど、168億円を返しますと。
うん。
あと、迷惑料で1億円ぐらいつけますと。
うん。
で、残りは僕のものですっていう。
うん。
ちゃんと正直に交渉してたら、もうちょっと違う結末もあったかもしれない。
時短交渉。
時短交渉ですよ。
うん。
ちゃんとね、そう、お互い弁護士つけて和解を交渉すればよかった。
そうね。まあでもあれなのかな、本当に。まあ逆のこともあり得たってことだからね。
ああ、もちろんね。うん。
いやー、まあ増えちゃってもそうか、普通困るわけか。
あ、
戻っち戻すっていう時に、そうだよね、うん。増えてたら増えてて、これはなんだってなるわけだもんね。
そうなんだよね。だからこれ結局、返す金額はいくらになるんだろうね。
まあ元の金額、いや、そこまで増えたのも含めて、会社の金だってことなんでしょ、
うん、ああ、なるほど。168億円自体が会社の資産なんだから、それが増えようが減ろうが。
まあ、そうそう。
原資がなきゃできなかったことなんだからってことですよね。
あ、そうそう、そういうことだよね。
うん。うん、だから盗んだ金で競馬で当たっても同じってことだ。
ああ、そうかね。
うん。
増えて帰ってきちゃった、みたいな。すごい人だね、それね。10万円落としたんですけど、みたいな。
そうそうそう。
100万円で帰ってきました、みたいなこと、
ね。それでも許すかどうかって話ですよね。
ああ。
だからやっぱ正直に言われたら許す可能性はあると思うんですよ。
増えたからね。
そうそう。なんかややこしいことしてこられるとちょっと感に触るよね。
確かに確かに。
うん。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、リアルライブ。薬物で男を失神させた女、金を盗んで逮捕。
おー。
ウガンダで女が乳首に薬物を塗って男性に舐めさせて意識を朦朧とさせた上で盗みを働いたと海外ニュースサイトザ・デイリースターが11月5日までに報じました。被害者の男性は複数いるということです。報道によると女は乳首に麻薬入りの薬物を塗って飲み物に薬を混ぜて男性らの意識を朦朧とさせて男性たちから金銭などを盗んだということです。警察官でもある被害者の男性 A はバーで女性に出会った後止めてある車の中に二人で移動しましたが車に入ってある程度時間が経った後に意識を失いました、
うん、
数時間後に目を覚ますと身につけていた金目のものが全て奪われていたということです。男性 A によると二人は一緒にカッコつきの楽しい時間を過ごすことに同意して車に移動。 A の乳首には麻薬が混入した薬が塗られていて警察官らの捜査によると A は乳首についた薬を舐めたことが原因で意識を失ったということです。
お
ー。車に移動した後車で A は女の乳首を舐めたと見られています、
うん、
A はバーで飲んでいた飲み物の中にも薬物が混ざっていて女が薬物を入れた可能性があると主張しています、
うん、
また別の被害者男性 B はロッジで意識を失って目を覚ますと持っていた300万ウガンダシリング約11万1000円が盗まれてさらに ATM カードの暗証番号が解読されて1000万ウガンダシリング約37万円が引き出されていたということです、
うん、
A と B 含め複数人から被害の相談を受けて警察は捜査を開始。最初の相談から約2ヶ月経った2022年10月に女は逮捕されました、
うん、
警察によると女は軽い女を演じて男性と二人きりになって複数の男性に乳首に塗った薬を舐めさせていたということです。
ほ
ー。まあ一人つつもたせみたいなことですよね。
これ女の方は大丈夫なのかね。
あ、
吸収されない。
だからまあ皮膚からはそんなに吸収されないっていう、
あ
いうレベルなんじゃないですか。
そうかそうか。
うん。あとはそのトップじゃなくて周りに塗るとかね。
ああ、
うん。
なるほどね。
敏感じゃないところに。
そうするとでもその舐める人の趣味に性癖によっては効かない可能性があるから。
突起だけを攻めるやつはね、効かないよね。うん。確かに。丁寧にやるやつによく効くっていう。
あとは、こう、もう、ひたすら指で連打する人とかに、ね。ボタンのように扱う系の人は、
ああ。
ダム効かないよね、これ。
効かないですよね。独学ですよね、その人はね。
うん。これでも、最初に飲み物にやっているが、
うん。
ちょっとそれでも効かないための保険みたいなことなのかな。
念には念を入れてるんでしょうね。
ああ、そっか、でも。それでも大丈夫な人とかがいるとさ、
お、
さらにもう一個ぐらい用意してんのかね。
ああ、そうか。だからなんかカップに入れて仕込んでおくみたいな。
う
ん、
そう。
内側に。
例えば。
うん。
いや、でもそうでもしないと、いや、中にはマングースみたいに効かないやつがいるから、ね。耐性があるやつがいるから。
ああ。まあ多分最後の最後は、コンドームとかに仕込んであるんじゃないですか。
ああ。
うん。
でも、そういうのをさ、すべて、その人の変な性癖によって、こう、かいくぐる、つわものとかがいると、困るよね。
そうだね、
うん。
普通のカッコつきのお楽しみ時間が、他と違う楽しみ方をするやつがいるからね。
うん、そう。もう自分は手を下さず、バイブレーターのみみたいな人だと。聞かないもんね。
直に触ってくれない人はいるかもしれない。
そうそうそう。
うん、
あとはね、ラテックスフェチみたいなのでさ、必ずこう、
ね、
手袋してくるとかさ。
そうだ、パツパツの方がいいんですと。
ダメだ、脱いじゃダメだって。
舐めるなら服の上からだよっていうね。
そうそう、そういう性癖だとちょっとこれ大変、
ね。ちょっと無理ですよね。ゴムに全部塗るわけにいかないからね。
そうだね。
あと、寝取られ趣味ね。うん、関係ない第三者が被害に遭うっていう。
それは困るね。
まあ最悪車の後ろにハンマーあるしっていうね。
結局。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、NHK。東京都タートルネックおすすめ。
ん？
都は18日、エネルギー等対策本部の会議を開き、電力需給の逼迫リスクが高まる本格的な冬に向けた節電の取り組みとして、タートルネックなどの暖かい服装の着用を都民や事業者に推奨し、都の職員が率先して取り入れていくことになりました。 小池知事は記者会見にタートルネックを着用して臨み、首を温めると体感温度で暖かく感じるので節電につながってくる。意識改革が最大のポイントだ。おしゃれを楽しむ余裕も持ちながら、この冬が厳しいという共感を共有していきたいと述べたということです。
相変わらずだね、この人ね。押し付けがまじいんだよね、基本的には。
まあまあ、クールビズがあるんだからっていう話の逆ですよね。
いや、あったかいもの着なさいよはわかるけど、そこにタートルネックになんか思い入れがあるとしか思えないよね。
ねえ。実際これ、都の職員着てましたからね。
お
ぉ。うん。なんかほら、かりゆしウェアみんなで着る職場とかあるじゃないですか。あんな感じでしたよ。
あれなのかな？要はタートルネックは、一応フォーマル感があると、うん。スティーブ・ジョブスのおかげで。
なるほどね。
だからなんか、いや、ただあったかいだったらそれこそさ、うん、なんか変な、なんかあれ着ててもいいわけでしょ？あのジャンパー着ててもいいけど。
ああ、
そう。それだとちょっとまずいと。
ああ、だから自分が着たくないんですよ、それはね。
でしょ？でしょ？そうなんだよね。なんかさ。
だってほら、もっとあったかいのって言ったらドテラとか着た方がいいわけじゃないですか。
そうそう、だからそれが自分の趣味じゃないからってさ。ここは都民が決めますよってこと、
ね。ああ、そうですよね。どうせだったら、ニットの帽子も被った方がよっぽどあったかいですもんね。
そうだよね。
うん。それだと髪が漏れないから嫌なのかもしれないね。
実は毛糸のパンツの方が効果絶大ですとか言う人いないのかな。
ああ、それももちろんそうですよね。見えないところは何でもいいんじゃないですか。
知事は履いてるんですかみたいな。こういう、なんか。ないのかな、東京新聞とかが質問しないのかな。
ああ、そうですよ。毎週の定例の記者会見でね。うん、確か一人、ちょっと迷惑っぽいフリーのやつがいるんで、そいつが聞いてほしいんですよね。
いいですね、それはね。
ちなみにこれはあれですよ。フランスのマクロンの真似です。
ああ。
マクロンは何も言わずに自分から着てったんですよ。
なるほどね。
で、そしたら、まあ、ちょっとした流行になったらしいんですよね。
お
もちろんその本人に似合っててかっこいいとかそういうのもあったんでしょうけど。
そこもあるよ。重要だよね。
そう。何にも言わずに率先してやって勝手に流行るマクロンと、
うん、
そうじゃない小池知事っていう感じですよね。
まあ、そうですね。うん、なんですかね。上のクリニックとかが、もうさついてんですか
そうです。そこはちゃんとオンブツマンがね、うん、情報開示請求とかやった方がいいですよ。
ねえ、
いや。実は高須先生と関係があるんじゃないですか。11月19日、毎日新聞。男子小学生の3割、和式トイレが使えない。男子小学生の3人に1人が和式便器を使えない。そんな実態が NPO 法人日本トイレ研究所の排便に関する調査で明らかになりました、
うん。
日本トイレ研究所は排便の回数が週2回以下で、うんちが漏れる、うんちを我慢したり、無理にお腹に溜めようとしたりする、うんちが硬い、排便時に痛みがある、出血する、トイレが詰まるほどの大きな塊のうんちが出るのうち、2つ以上に該当する場合を便秘状態。一つでも当てはまれば、便秘予備群と定義。調査の結果、便秘状態の児童は 9.9%、便秘予備群は 10.2% に上りました、
うん。
便秘状態ではない児童は、学校で我慢することがよくあるが 4.7%、時々あるは 33.1% で合わせて4割に満たなかったということです。
うん、
一方で、便秘状態の児童は、よくあるが 38.4% で、時々あるは 43.4%、計 81.8% に達していました。トイレを我慢する理由について複数回答で尋ねると、最も多かったのが、友達に知られたくないが 26.5%、次いで、落ち着かない、休み時間に間に合わない、終わらない、友達にからかわれると続きました、
うん。
トイレが汚い、トイレが臭い、和式便器が使いづらいという声もあり、特に和式便器が使いづらいという回答は 9.1% ありました、
うん。
日本トイレ研究所によると、今の小学生の大半は家で洋式便器を使っています。一方、文部科学省による2020年9月の調査では、全国の小中学校のトイレの洋式率は 57% にとどまっています、
うん。
調査では、和式便器は使用できないと回答した児童が全体で 26.7%。男女別では男子が 33.4%、女子は 18.9% で、男子の方が高く、抵抗はあるが使用できるは男子が 47.1%。女子が 55.3% で、和式を使える子供でも抵抗感を抱いている場合が多く、抵抗なく使用できるは男子が 19.5%、女子は 25.8% でした。2020年の文科省の調査では、和式より洋式をより多く設置する方針の学校設置者は全体の約9割で、文科省も洋式への切り替え工事に最大7000万円を助成するなど普及を後押ししているということです。
ああ。
なるほどね。
これね。個人的にこれちょっと思い出してしまったことって。
お、漏らした結果？
いや、漏らした結果ではないんですけど、変わってないなと思ったんだよね。
ほうほう。
私が中学生の時と。
ああ、なるほど。
で、中学生の時に、もう、ほとんど和式便所だったのが、おかしいと思って、
うんうん、
なんかね、中学の弁論大会で私これ弁論したことがあるんですよ。まあ、実際にはね、選ばれなかったから弁論はできてないんですけど。
ああ、予選落ちってことですよね。
あの、書けって言われたやつで、うん、やっぱり、いや、なんかこう、ね、主張した方がいいっていうことだから、私の主張はこれだと。
はいはいはいはい。
なんで和式便所の方が多いっていうか、ほとんど和式便所じゃないかって熱く語ったんですけどね。熱く書いたんですけどね。
はいはいはい。
いや、だからもう変わってないよね、本当に。そういう意味で。
そうだね。それがあなたの真剣10代喋り場ってことですよね。
だから、あそこで私に話す場をね、与えてればもしかしたら変わってたかもしれない。こう20年後は、
ね。うん。それがきっかけで、こう、全校的な議論になり。
そうそうそう。
うん。まあ、しょうがない。補助金もらえるならってことで工事が始まったかもしれないもんね。うん。
いや、でも、いや、本当にでもさ、確かに何の合理性もないんだよね、そのなんか。みんなが、あの、使いやすいものを揃えるべきなんじゃないかっていうさ。
ああ、もちろんそうなんだけど、うん。要はさ、学校は新設されるものも当然ありますけど、大抵はまあ、うん、そこそこ古いわけですよ。
ああ、なるほど。
で、その当時の各家庭のおトイレ事情と多分リンクしてるんだろうね。
まあ、でもそれ結構前だよね。
そうそうそう、
うん。
だってほら、お父さんもこの学校出たんだよみたいなことになってると悲惨じゃないですか。
途中でトイレ一回ぐらい直せよって思って、ね。
そう。そうだから、過激派がみんなトイレを割っていくしかないんじゃないですか。
いや、本当だよ。だから窓ガラス割るのは不良として正しくないんだよ。電気を割らないで、夜の学校に忍び込んで。
そうだ、そうすればみんなから感謝されるっていう珍しい不良になるよね。
そう。
うん。
それがいいよね。
そうだ、そうだ。もうバイクで入って、直でやれってことですよ。
すごいな、それ。世直しだ、それ。
世直し、世直し。もう本当に五右衛門扱いですよ。
いいね。それがいいよ。
うん、もう全国に暴走族とかまだいっぱいいるけど、そういう行動した方がいいですよ、きっと。
そう、人のためになること少しはやれと。
ためになる。うん、だむしろ、北関東のトイレがどんどん洋式にっていう。
もういいんだか悪いんだかみたいな感じだ。
悪いんだか。由緒ある、もう50周年ですみたいな小学校が全然変わらないっていう、
ね。そうだろうね。
偏差値高かったばっかりにっていう。
じゃあ窓ガラス割ったのにも意味があったかもしれないよね。
そうだね。
ペアグラスになる。
あ、二重ガラスになる。
あったかいみたいな。
断熱効果が断地だっていう。
そうそう。
あと、クラスのガラス職人のお父さんが大助かり、ね。
それはあるかもしれないよね。
あるかもしれない。インテリア業を営んでいるところが。そうするとほら、庭の植栽とかも壊して回った方がいいよね。
もうだからなんだよ。スクラップ&ビルドなんですよ。結局は。この経済を回すのはと。
そうだ、ね。
そういうことかもしれない。
もう学校丸ごと改築だっていうことですよね。タリコミいただきました。アツシさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、毎日新聞。イノシシ、拳銃向けられて退散。
お
愛知県警森山署は20日、イノシシの目撃情報があった河川敷で警戒していた地域課の男性巡査部長が、イノシシに向けて拳銃を構えたと発表しました。発砲はしませんでした。巡査部長が、拳銃を撃つぞと大声を出したところ、イノシシは草むらに逃げていったということです。署によると、20日の午後2時40分頃に、イノシシ2頭を目撃したと110番通報がありました。署員4人が周囲にいる人たちに向かって注意を促したり、イノシシを探したりしていた同4時40分頃に、体長約1メートルのイノシシ1頭が付近にいた約10人に向かって突進。巡査部長はこのままでは人命に危険が生じると判断して、イノシシの前に出て拳銃を構えたということです。
うん、
署の副署長は取材に対し、現時点では適切な拳銃使用だと考えているとコメントしたということです。
え、撃ってないんでしょ？
撃ってないです。
じゃあ、拳銃使用も何もないよね。
ないね。まあ、威嚇することから多分スタートなんだろうね。
ああ、抜いたらダメなんだよ。
そうそう。それ一人向けてやった時点で多分議論になるじゃないですか。
ああ。
同じことをイノシシに援用する形ですよね。
なるほどね。
よかったね、たまたま人の言葉がわかるイノシシで。
いや、そうだね。う
ん、ねえ。
でもこれあれでしょ？だから、要は警告しなければいけないとか、そういうルールがあるから。
あ、そうかそうか。
そこはもう、そこ、なんていうんですか、真面目に。
真面目に。
もう、まっとうにやったんでしょうね。
そうだね。だから次は空に向かって一発ですよね。
ああ、そう、
ね。したらまあ多分腹に突っ込まれるんだろうね。 うん。真面目だったばっかりにっていう。
動物の時はまた別のルールブックが必要だよ。
ああ、そうか。そもそも動物に向けて撃っていいルールかどうかってどっから確認が必要だね。
ああ、でもそれは
。むやみやたらに撃っちゃうとやっぱそれはそれで問題になるわけです。
ああ、どうだろうね。威嚇は、うん、警告か。警告は、うん、おそらくその、うなり声とかの方が効果的であるとか書いてある。ああ、
そうだね。わーって言った方が良かっただろうね。
そうだね。うん、言葉よりかは、その、動物的にこう、ね、ちょっと警戒するような音の方がいいかもしれない。
そうですよね。だってほら、ジェスチャーとしてもさ、うん、前に手構えちゃうと、体ちっちゃく見えちゃうじゃん。
ああ、そう、大きく見せないのね。
ねえ、大の字になった方がいいわけですよ、だって。
そうだ、そう。うん、だあとは、銃ね。
銃もさ、ニューナンブでしょ？
じゃあダメじゃない？
イノシシに真正面から撃ったら多分弾かれますよ。
ねえ、イノシシ弾ってのがあるからね。
ねえ。
たまには。
これ、たまたま名古屋だったからよかったけどさ。
うん。
もうちょっと北の方、岐阜とか行ったら熊とか普通に出るわけじゃないですか。
おー、そうだね。
熊に入南部は無理ですよ。多分警告も聞かないし。
じゃあ、なんか、別のやっぱり、効果的な、
うん。
どちらかというとあれなのかもね。
はい。
なんかさ、防寒撃退用、スパイスが出るような、なんかスプレーとかの方が、動物は嫌がんじゃないよね。
熊スプレーって言いたかったのかな？
あ、熊スプレーがあんのか。
そうそうそう。
刺激臭。
そうそう。どっちにも使えるからいいじゃないですか、その方が。
でもしかしたらこの警官も、いや、うん、実は、お昼に食べたインドカレーのせいだったかもしれない。
激辛のね。
うん、で、いなくなったのかもしれないね。
そうですよ。撃つぞって言ったその呼吸からね。
そう、くせーっていう。
大量のカプサイシンがっていう。
動物的本能で、こう、避けたって可能性。
よかったね、辛党で。
激辛メニューにチャレンジしてたのかもしれない。
名古屋だったから店かもしんないね。
ああ。
台湾ラーメンですよ。
なるほどね。
単純にニンニク臭いっていうね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、広島ホームテレビ。下着を盗もうとした男を逮捕。
うん。
ベランダに干していた衣服などを盗もうとした疑いで53歳の男が逮捕されました。広島市の男53歳は10月、女性が住むアパートのベランダに干されていた衣服などを盗もうとした疑いが持たれています。アパートに同居する男性がベランダで衣服などを物色していた男に声をかけたところ、猫が、猫がと言い、その後原付バイクで逃走したということです。警察の調べに対し、下着を盗もうとしたことに間違いありませんと容疑を認めているということです。警察によると、男の自宅からは女性の下着が複数見つかっていて、男が広島市内を中心に同様の犯行を繰り返していたとみて調べを進めているということです。
ああ、なるほどね。
言い訳ね。
猫が、猫が、うちの猫が欲しがるんです。ちょっとお土産にっていう。
ああ、下着しか食べないんですっていうね。化け猫飼ってるのかって話ですよ。
なるほどね。
ね、だからその、これがもしうまくいっちゃったりすると、本当に猫連れて下着泥棒をやっちゃうやつが出てくる可能性があるからね。
肩に猫を乗せているみたいな。
乗せている。なんか散歩を装っているみたいなさ。だから安全性も考えてやっぱ子犬の方がいいんじゃないかな。
ああ、なるほど、うん。
活発そうなチワワとかを連れて、しかも長いリードでね。よくあるじゃないですか、あの伸びるやつですよ。
あるね。
あれを持って、池ポチっていう形で。
ああ、ちゃんともう、しつけてんだ。
そうそうそう、そう。
ああ。
まあ、どうせだったら犬にもっとこさせた方がいいからね。
そうだね。それがいいかもしれない。
うん。あと、鷹ね。
そのために鷹症になるっていうのはどうなんですかね。
わかんないよ。その、カラス対策とかで鷹症やってる人が実はっていう可能性があるからね。
ああ。
うん。裏の顔があるかもしれない。
悪用してるんだ。でもこう、もうちょっとさ、猫よりかはさ、
うん、
言い訳としてはあれだよね。
はい、
ああ、野球のボールが入っちゃってっていう、ね。
ああ、そうですよ、ね。
でもおじさん一人で野球やってんのっていうのはちょっとあるけどね。
そうね、一人だったら壁打ちだもんね。
ちょっと、ね、小学生とかだったらあり得るんだけど、ってところがちょっとね、弱いよね。
まあでもそれはしょうがない。AV でもよくあるシチュエーションですからね。うん。無理して帽子かぶってる男優みたいなもんです。
小学生。
で、だからその、カツオと中島みたいなこう役になりきるわけでしょ？
そう、それがいいと思う、
ね。それがいいですよね。バット持って帽子かぶって。
そうそうそう。
ストライプの上着に短パンで。歩くたんびに音がする感じで。
ボールが入っちゃって、ね。
入っちゃって、うん。あとついでに植木鉢も投げ込んじゃえばいいんじゃないですか。
割ったやつこれですっていう。なかったはずだけどってい
う。取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、神戸新聞。コンビニでドリンク万引き。
うん。
コンビニのイートインコーナーで購入前のエナジードリンクを飲んで金を払わずに退店したとして、兵庫県警尼崎南署は21日、窃盗の疑いで女36歳を逮捕しました。
うん、
容疑を認めているということです。
うん、
署によると、女は店の陳列ケースにあった缶を持ってイートインコーナーに行き、その場で飲み切って缶をゴミ箱へ捨てました。
うん、
金を払わず店を出たため、店員にお金を払っていないと制止されましたが、そのまま自転車で逃げたということです。
うん、
110番で駆けつけた署員が付近で女を見つけ、職務質問したところ、盗んだことを認めたということです。
お
ー、逃げ切んなかったんですね。
エネルギー不足だよね。
ちょっと一缶では足りなかったってことですね。うん、おまわりさんが追いつける程度の翼しか授けられなかったってことですよね。
そうだね。
うん、
実証実験としては失敗だよね。だから
ね、失敗だね。
うん
うん、もう一本は持って出なきゃいけなかったね。
ああ、途中で補給。
途中で。そうか、うん。あの、あれですよ。ロックマンのいい感扱いですよね。
なるほど。
うん。後で使おうっていう。
いやでも、なんだろうね、これね。
ね。たまあ、うっかりっていう可能性はなくはないと思うけどね。
まあ、そこでわざわざ飲んでるからね。持って帰るんだったらちょっと末期っていうね、ことだけど。う
ん、だからいつもほら、ちゃんとレジ通して飲んでるっていう習慣があったのに、うっかり忘れたっていうことはあるかもしれない。
ああ、そうかそうか。
うん。
だけど、今回はまあ、飲んだ後だから、
うん、
ちょっともう気分も高揚していて、
お
大きくなっちゃったね、気持ちが。あ、なんかいるかみたいな。
あそうね、捕まえられるもんならっていう。
だとするとだいぶ売っちゃいけないなんかものが入ってますね。
そう、カフェイン以外が入ってるってことになる、ね。うん。
これは道理で聞くわけだと。
もちろん店員も飲んでからだったらすぐ捕まえられたでしょうね。11月21日、読売新聞。メタバースでセクハラ横行。
おお。
インターネット上の仮想空間、メタバースでハラスメントが横行しています。3月の出版以来、6刷り2万4000部を重ねているメタバース進化論の著者と、スイスの人類学者は9月、インターネット上でアンケート調査をしました。その結果、全回答者876人の約半数が、何らかのハラスメントを受けたことがあると報告しました。回答の8割以上を占める日本の利用者では、55.3% があると回答。内容は、性的な言葉が 60.1%、性的に触られるが 40.9% などで、悪口が 43.6% などと目立ちました。他人が何らかのハラスメントを受けたのを見たことがあると答えた人も 66.4% に上りました。ハラスメントを受けた理由は、女性型のアバターでプレイしているためと答える人が最も多く 52.8%。日常生活に及ぼした影響については、27% が軽度、9.5% が中程度、3.6% が重い、3.9% が極めて重いと答えました。市場調査会社矢野経済研究所によると、2021年度の国内のメタバース市場規模は744億円、22年度には1825億円に伸び、26年度には1兆円を超えると予測されています。総務省も8月、利用上の課題を整理する有識者会議をスタートしたということです。
なるほど。
その、やっぱりその、この会議でもハラスメントは重要な検討課題の一つだと。
うん、
まあ、その SNS の中傷で命に関わったみたいなことが、まあ、近年多いですからね。
うん。
うん、ただ、まあ、法律にするかどうかっていうのはちょっと微妙なところだ。
まあね。
うん。
実世界じゃないっていうのがポイントだからね。
そうなんだよね。だからやっぱその利用規約とかで縛る形になるかな。
うん、まあ、そういうことだろうね。
でもね、結局、ツイッターで悪口言って賠償請求とか和解金とかっていうのと同じパターンですよね。
おー、そっか。
うん。
まあ、なんですかね。その、難しいよね。メタバースっていうのは、うん、フィクショナルな世界なわけじゃなくて、うん、現実のパラレルみたいな。
はい。
なんか、立て付けがね、そういうのだとすると、うん、SNS とかと一緒だけど。
そうだね。
ここは要は、ね、現実から切り離された自由な空間であるみたいになっちゃうとさ、
お
ね、そこになんかいろんな現実のものを持ち込むと、
うん、
これ、なんか、また同じだねみたいになるよね。
ああ。
難しい。
そうか。だからその利用が鈍ったりとかつまんなくなったりとかっていう話はあるかもしれないね。
いや、なんかね、その、結局、いや、これ言われるのはさ、結局、当たり前ですけど、現実世界ではご法度できないよ、みたいな ことができるのが、うん、例えばゲームだったりとかさ、
はいはいはい、
ね、その違う世界だったりするから、
うん、
そうな、な、本能が現れるわけだね、基本的に。
はいはい。
やっぱこうなるわけで。
じゃあやっぱり、そのゲームみたいな立て付けのメタバースを用意するしかないんじゃない？
うん、まあルールがあって、みたいな。
そうそう、最初からそういうルールですよっていうところに集まるしかないんじゃない？
そうね、うん。そうかそうか。ここのルールはこうです、みたいな。
そうそうそう。ここは殴り合い OK ですと。
そうか。ここはだからあれだ。マッドマックスの世界です、みたいな。確かに、ちょっと行ってみたい、みたいな。
そう、なりきりですよね。うん、もちろんアバターがみんな、ヒャッハーですよね。
そうそうそ う, そ う, そう、
うん。銀色に塗ってもいいし。
そ う, そうそう。
メットを被ってもいい。
そう。
ギターから火が出てもいいっていう。
そこではハラスメントとかそういう概念はないから、ね。あの世界。
ね。ミルクで奪い合いだっていう。
うん。だまあそうだね。やっぱりそう、ね、そうだね。ルールをうまく定義して、やっていかないとダメだね、
うん、
これね。
そうそう。だからその、よくランキングの上に並ぶようなさ、例えばその、うん、Facebook 改めメタみたいなさ、
はいはい、
本当に仕事の一環として使うところに、そのセクハラとかをしてくるやつはもう問答無用じゃないですか。
うん。
だけどそうじゃないメタバースがいっぱいあるわけですから、
うん、
ちゃんとそれをね、理解して使ってもらうしかないですよね。
だ、それはあれだよね。なんか、まさにその SF の世界の、スターウォーズ酒場みたいなところに行ったみたいな感じだからさ、そこでいろいろ言われちゃってもさ、しょうがないよね、とかさ。
ああ、そうだね。
うん。人間であるだけで、こう、揶揄されるみたいな。そういう世界にちょっと行きたいって人もいるだろうからさ。
ね、そうですよね。
うん
うん、だって俺中ばっかだしっていう。
そうそうそう、
うん。みんな中ばっかですよっていうところもあるかもしれないもんね。
そうだ、そこだとまたルール、うん、人間界のルールを持ち込んじゃいけないよね。
いけない、いけない。たとえお前が本物の半ソロであってもっていうことですよね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。あ、いいんじゃないですか、うん、そうすればほら、スタートレックのファンとかいっぱいいるからさ。
そうだね。
ね。
う
ん、みんなで繁栄を繁栄をって言ってりゃいい平和な世界もあるし。
そのルールに乗っ取ってる、
ね。乗っ取ってる。
もういいかもしれない。
一方でここはパルプフィクションですと。
ああ。
うん、誰も彼もバンバン撃ちますっていう世界もあるかもしれないわけですよね。
だから確かに確かに、
うん。
そういう感じで切っていくのがいいのかもね。
いいかもしれない。
うん、
で、ここはターミネーターですと。うん、出るときはみんな陽光炉に入っていただきますっていう。形もあるんじゃないですか。
そっか、あり得るよね。
ね。
もうちょっとでも平和的なやつでもいいんでしょ。例えばトイストーリーの世界です。
ああ、いいじゃないですか。楽しそうだね。
うん。
うんうん。
まあ、あり得る。
そこでセクハラされるとドン引きっていうね。
それで、そこでやるって言
う
ね。
そうそうそう。まあ、背徳的な感じがたまんなくてやってくれたら出てくるっていう可能性はあるよね。
エロいウッディがいるよっていう、ね。
いるよっていう。だから、こいつらのために夜のトイストーリーの世界も作んなきゃいけないっていう。
ああ、そうかそうかそうか。
まんまセックストイストーリーっていうね。うん。もうウッディも帽子取ったらどういう形してるかって話ですよ。
ああ、そりゃみんなの興味はあるわ、
私。ウィンウィン言ってると。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日 TBS ニュース、ウェブ就活テスト替え玉受験か。京都大学大学院卒の容疑者28歳は今年4月、就職活動中の大学4年生22歳から依頼を受けて、都内の大手クレジットカード会社が採用時に実施していた言語能力などを測るウェブテストの ID とパスワードを使って替え玉受験をした疑いが持たれています。大学生も書類送検され、自分ではウェブテストを突破できず依頼したと話しているということです、
うん、
警視庁によると大学生は容疑者に大手銀行など23社分の受験を依頼し、うち1社は最終面接まで進みましたが辞退していたということです。その後の捜査関係者への取材で容疑者が取り調べに対し、大学の友人に誘われて小遣い目的で始め、感謝されやりがいを感じていたと供述していることが分かりました。容疑者は今年7月までに300人ほどから依頼を受けて400万円以上を稼いだと見られています。警視庁によると、一部の学生の間では替え玉受験が横行していて、今回が全国初の摘発だということです。
なるほど。
ちなみに、これは別の報道によると、調査によると、主要な企業1万社を対象に調べたところ、コロナ禍前の令和元年には 30% がウェブテストを導入、コロナ禍以降は 50% 以上と大幅に増加していると。一方で監視の目がないことが問題で、2023年7月に就活生1200人に行った調査では、8.4% が自分が受験した企業で不正の経験があると回答。友人などの受験企業を手伝ったとしたものも 9.3% いたということですね。
いや、すごい比率だね。
もう10分の1は不正だと。
カンニング比率高すぎるだろ。
高いですよね。 やっぱそのカメラで撮ってたりしても限界はあるってことですよね。
そうだね。
うん。
まあ、その人じゃない人が受けてんだもんね、だって。
そうそう。だ受けてるふりしてるけど、実際はログインもしてないってことです。
ああ、そうか、そうか。
うん。
それは、そうか。
でもそうか。そのログインしたら、ウェブカメラが動くようにすると、替え玉が映るか。
まあ、背格好一緒ならわからんみたいなこと。
本人確認が取れないってことですよね。
まあね。
証明写真と付き合わせる。
そうだ。
ことはできるけども、全員分やるかって話ですよね。
そう。それだったら、一度に集めた方が早いんじゃねえかって。
そういうことですよ。
まあ、これはまあ、あり得るとは思ったけどね。
あり得ますよね。
うん。
だからこれは、なんかこう、引いていくと電子投票とかにも同じような問題が出てくるって話ですよね。
確かに。
うん。
まあ。
そこでマイナンバーカードですよ、みたいなことになるのかね。
あ、これも、うん、このウェブテスト受けるにはマイナンバーカードが。
そうだから、マイナンバーカードを読み取らせるのと同時に、盤面もカメラに映さないといけないと。自分の顔と一緒に。
それでもう完全に、
まあ、完全になるから。
ね。紐付けますよ。
紐付ける。そういうのが、こう、行き渡るまでにはこういうのが横行するんじゃない？
でもこれ、究極的にはさ、
うん、
試験会場でやっても、
うん、
いや、性別が違えばわかるけど、そうじゃなかったらわからないケースもあるよね。
ああ、もちろんそうですよね。
今、マスクしてるし、みたいな。
うんうんうん。
ねえ。
お前、鍋あかんじゃないかっていうことがあるんです
よね。古いな。古いですね。
古いですけど、まあ、そうね。まあ、似てる写真ぐらいはあるんじゃないですか、やっぱり。
そうだよね。だからでも、どうしたらいいのかっていうのは、確かこれ、完璧には防げないってことが分かりました。
100% は無理ですよね。たとえ、その、対面したとしても。
だから、家庭訪問しかないよね。ピンポーン。試験に行きました。
あ。そうか。取り調べに近い形でやるしかない、
ね。任意同行を求めるみたいな。
でも本当に優秀な人だけを取りたい企業とそれに応募してきたっていう間柄だったら許されるかもしれない。
確かに。うん、俺家で待ってるんでっていうこと。
それだったら在宅だったらね、対面じゃなくてウェブと同じだっていう。
そうそうそうそう。うん、いやー、これむずい。いや、解決しなそうだな、これ。
ね。
でも結局のところはさ、言語能力なんてさ、入った時に全然落差があったら困るよね。
ああ、もちろんそうですよね。
ね、テスト受かっちゃったとしても、後が困るわけじゃん。
そうですよね。
やめといた方がいいよね。
だからこれはさ、試験が4月なんですよ。
うん。
ってことは、まあ、秋入社か4月入社だったら1年、うん、半年、
うんうん、
余裕があるわけですよね。
ああ、そうか。
その間で猛勉強するしかないよ。
結果的にいいけど、それなら。
だからやっぱその、1年間勉強すればなんとかなったかもしれないけど、途中入社ができないと。
ああ。
結局はこれ新卒を優遇している弊害かもしれないよ。
なるほどね。
うん。
まあ
でも。入ってから勉強できますよっていう風にした方がいいんだよ。
なるほどね。なるほど、ね、うん。まあ今はね、あのひらがなしか書けなくてもいいですよと。しっかり、今節丁寧に教えるんで漢字を、みたいな。そういうことかな。
そうだ、言語テストって言ってるから、別に英語とは言ってないからね。
そうそう。
まあ、しょうがないよね。あの、緩和辞典を編集してるからっていう。うん。それは知ってもらわなきゃ困る。
そう、だから、あの、業務に直結する試験をしっかりやってればさ、
うん、
不正しようと思わないよ。だって、それできないんだったら、もう、入ってもどうせできねえもんっていうさ。
そう、だから、それはさ、結局、大学が就職予備校になってるから、いけないわけです。
そうだね。そうそう、うん。
入ってから勉強できるってことにしないと、うん、どっちも中途半端になるじゃないですか。
確かに。
うん。だってね、二次免許持ってないと入れないタクシー会社はないと思いますよ。
ああ、そうか、今はそうね。
うん。何のための OJT だって話じゃないですか。
確かに。
OJT も替え玉っていう話もあるよね。
あんた誰だっていう、ね。
代わりに働いてもらって何割かをもらうっていうね。
なんでそこでなんか、あの、ピンハネしてるやつがいるんだって
話。でもそういう寄生虫みたいな生き方もありかなっていう。ちょっと栄養もらって生きてますみたいなね。続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
なんかね、あれなんですよ。年末が迫ってきたからか、ちょっと不審者少ないんですよね。
なんか忙しくなったのかな。
あ、さすがに死も走るぐらいですから、不審者も走ってるんじゃないか
な。裸で走ってたら逆にそれは出てきちゃうけどね。そうじゃないのか
まあ、駆け抜けていったから捕まんなかったっていう可能性はある、ね。
ああ、
うん。
見えなかったと。
見えなかった。音だけが聞こえたっていうね。
どんだけのスピードで走ってんの？
まあ、それはそれで不審者情報として登録してほしいですよね。
あ、姿は見えないのに音が鳴るんですね。ソニック、ソニックブームみたいな音がする。
あ、そうだね。 あの、かげろうだけが見えるみたいなやつですよね。
そうそうそう。
うん。残像だっていう。実在しないから逮捕ができないっていうね。
それ妖怪の部類になりますけどね。
妖怪に近い、ね。あの、ほらよく忍者漫画とかであるじゃないですか。
ああ。
捕まったと思ったら残像だったみたいな。
そうだね。
残像を利用して露出してくるっていう。
あ、もういないのに見えてくると脱いでるみたいな。立ち悪いね、それ。
まあ、そんなわけで、数は少ないですけども、行きましょうか。
はい。
まずは解決。12月1日、兵庫県。午後4時50分頃。路上で男性による下半身露出が発生しました。男が尻が見える状態で歩き、来ないでください来ないでくださいと大声を出しているのが目撃されたということです。
アクシデントだから、これは。
ああ、なるほどね。
見ないで、見ないでってこと。
なるほど。だから出すつもりじゃなかったのに出ちゃってるだけだから、これは解決ですっていう。
解決してんの
一応ね、タイトルには解決って書いてあるんですよね。
判決の間違いじゃない？
ああ。感じだからね。うん。これ解決のケツが尻だったらまだちょっとユーモアかなって気はするけどさ。
怪しい尻って書いてくれないかな。うん、
ああ、なるほどね。
結構そうしたらいいセンスしてるなと。
ちょっとギギが残る尻だったっていうだけですよね。うん。確かにまあ、そう、尻だけ成人でやってたらダメですけどね。
そう
だね。うん。そのゴム紐切れちゃったんでってことだったらまあしょうがないかって話ですよ。
そうそう。うん、紐パンがどっかに行ってしまったんです。
行ってしまった。ね、犬がふんどしを食べてしまったって。お前さっきもいたなって話ですよね。
これさ、変な話ですけど、
はい、
超細いティーバッグで食い込んで見えない場合はどうなんですか、
ね、あ、
履いてますと。
まあ、海岸じゃないからね。だからほら、短パンがどこまで許されるかみたいな話でしょ。
いや、そうそういうこと、そういうこと、うん。
ホットパンツがどれだけホットでもいいかっていう。
ホッテストだったぞ。
もうこれ入れないっすよ、お風呂っていう感じだったらね。
そうそう。やけどするな、これ。
やけどする。もう45度が限界ですよって話ですよ。そして声かけ。11月26日、宮崎県、午後3時30分頃。小学生2名が見知らぬ男から、学校はスリッパ？足のサイズは何？おじさんは裸足が好き？などと声をかけられる事案が発生したということです。
うん、
男は40代ぐらいで、黒いニット帽に黒いパーカー、黒い長ズボンに黒いネックウォーマーに黒いスリッポンを履いていたということです。
なるほど。
そうね。あの、くるぶし丈の靴下を履いていたかどうか書いてないっていうね。
なるほど。
裸足で履いていたかもしれない。
裸足が好きだって言ってるぐらいだから、
ね。言ってるから。だったらまあ、本当に裸足じゃんっていう方がいいんですけどね。うん。靴以外全部完璧に防御してるっていう感じの。
学校でスリッパのわけないと思うんだよね。
学校でスリッパは来客用ですよね。
上履きあるだろ、普通。その辺がちょっとやっぱり、浮世離れしてる感じ。
してますよね。
まあでもあれなのかな、
はい、
スリッパであってほしいみたいな感じなのかな。
ああ。
この人もスリッポンだし。
どうなんだろうね。まあスリッパフェチもいるかもしんないけどね。
まあ足のサイズとか聞いてるしね。教えると何ですかね。あの、ぴったりのスリッパを作ってくれるのかな、オーダーメイド。あんまオーダーメイドのスリッパって聞かないけど。
聞かないよね。うん。フリーサイズが普通ですよね。
そうだよね。
11月30日、愛知県、午後3時30分頃。男が児童らを1話、2話と指を指して数を数えたということです。
それな、昔もいた気がするな。
昔いたのはね、1匹2匹ですよね。
あー、じゃあちょっと覚えたのかな、よりちょっと高度な方。
ちゃんとね、鳥とウサギは和だと。
うん、そうそうそうそう、う
ん。まだ間違ってんなっていうね。
そうですか。
わかんないよ。もしかしたらもう子供は天使だからと。
なるほど。
みんな羽があるんで、鳥と同じですっていうね。
俺には見えると羽。
見える見える。
うん。うん、
なんて輝かしいんだと。未来が輝いているぞっていうね。
そういうことなのかな。
うん。やっぱ書で話を聞こうかって話になるね。
ちょっと何が見えてるか俺に書いてもらえるかって。
あと、この試験管にも唾を入れてくれるかなって。
そうだね。おそらくそれ必要だね。
11月18日、兵庫県、午後4時15分頃。買い物中の女性に対して、ちょっと恥ずかしいのですが、ジュースでも飲みませんかなどと声をかけたもので。怖くなって断るといずれかに立ち去っていたということです。
ものすごいクラシックなナンパですね。
クラシックですよね。お茶でもどうぞ丁寧に言ってるだけですよね。
そうなんだよね。うん、いや、これ、何ですかね。今のこの出会い系アプリが普通の時代にとってはもう不審だよね。
ああ、そうですよね。 リアルは出会えない系ってことですよね。
そうだね。
うん。
不審でしかない。
そうなんだよ。スマホを使いこなせないと、もうお見合いもできないと。
いやー、これ大変だな。
大変ですよ。LINE も交換できないからね、当然。
そうだね。
うん。取り残されていくばっかりです
よ。やっぱインフラだね、これは。
インフラ。
うん、だからやっぱりちょっと、行政でもね。はい。なんか変な教室とかやるわけですよね。出会い系マッチング教室、みたいな。
ああ。
はい。これは嘘ですから気をつけてください、みたいな。これはどうでしょうみたいな。
ああ。
過去問が出る。
そうだよね。だって、オレオレ詐欺に気をつけろみたいな講習やってるわけですから。
そうそう、同じですよ ね。
逆のステップもあっていいですよね。
このなんか、アメリカの軍人とか言ってるのは大体嘘です
。ウガンダの王様とかいないからねっていうね。
そう
そうそう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたが。
はい。
今週はいかがでしたか？
和式トイレを使えない子供が多いのに、
あ、
学校には和式トイレが未だに多いっていう。
そうですね。
ありましたけど、
はい。
もうさ、和とか洋とかじゃなくってさ、オリジナルのやつにしたらどうなの？
中華ですか？
ああ、和洋中の中って一番使いづらい感じがしますけど。よりハードル高くなってるね。
そうだね。中国のトイレは確か、個室がないところがありますよね。
でもその方がいじめとかにはならないんじゃない、
うん、あ、だからトイレを個室化しすぎたんでしょうね、我々は。
逆にね。
うん。
あ、でもこれ思うのはさ、トイレが汚い感じだっていう、
うんう
ん、こうダークなイメージゆえに、なんかトイレ行くのも嫌だとかさ、トイレ行ってるとかがさ、
はい、
バカにされるわけで。
なんか汚れ感があるよね。
そう、だからトイレに行くことがおしゃれな感じにしないと。何ですか、このスターバックスの内装みたいなトイレは、みたいな、
ね。あ、そうですよね。京都だから木でやってるんですね、みたいなね。
そう、
うん、でも確かにそういう専門家の意見もありましたよ。
うん。
子供たちの意見を聞いたり、トイレをデコレーションしたりとか、
うん、
そういうできることがまだあるんじゃないかって話をしてますよ。
うんこがしてるのがバレない感じにするのはどう？
おお、バキュームですか？
いや、なんかこう、迷彩的にこう、紛れるみたいな。
しゃがむと見えなくなるっていうね。
なんかなんだろうね、この、
うん、
あの、壁面とかがいろんな模様で、うん、しゃがんでやっててもなんか溶け込んでわかんないみたいな。
わかんない。サバンナの鹿みたいに見えるっていうね。
ああ、そうそ う, そう、うん。
カモフラージュだっていう。
とかね。
とかね。うん。
なんか
あとはその、かっこいいバイクにまたがってるように見えてっていうね。
不良っぽいトイレがある。
そうね。まあ、あんまり金かけるのはちょっと無理だけど、まあできることはあるよねって話ですよ。
そうすればほら、トイレの花子さんと
お、
ちょっと時代遅れだねってなるじゃん。
そうか。だから花子さんも、ミスフラワーとかになるって、
ね。おしゃれな感じ。
おしゃれになってんだ。会えたらラッキーだってことになればね。
なんかすごいフォロワーいるらしいよ、みたいな。
らしいよ。だからその、座敷わらし的な扱いになってくるといいわけですよ。
そうか。
うん。
レアなね、レアなインフルエンサーなんですよ。
そう。それこそさ、ミスフラワーに会うと成績が上がるとかさ。
おー、ポジティブ。
だったらもっと行きたいなって話になればいいじゃないですか。
そうだ。ミスフラワーが、カンニングを指南してるんだけど。
答えを教えてくれるっていう、
ね。ハッキングがすごいらしいよっていう、ね。ああ試験問題持ってんだよね、みたいな。
替え玉受験してくれるらしいよっていうね。
お前だったのか。圧旋してくれるっていう。
それはお化けはできるよねって話ですよね。
いやそういうちょっとイメージをね、やっぱ変えていかないとね、うん、やっぱり、ね、良くないですよ。
良くない。そのほら文明が発達するに従って我々はそのお尻文化を隠していったわけですよね。
ああ、そう。
だから必然でもあるわけですよ。
そう。
うん。だからで今更だってほら野外でとかさ個室がなくてみたいなのには戻れないって話ですからね。
確かに。
うん。
まあふんどし層をここで持ってくるって
葉っぱで拭えっていうね。
だだっ広いとこがあるだけなんですよ。
そう、ね。トイレってもんがないっていう。うん、それ学校だけじゃなく全部がそうなんないとダメだからね。まずアスファルトを剥がすところからっていう、かなり大変な道のりが待ってますよね。
かなりのラディカルな。
ラジカル。
原理主義者みたいな感じだじ
ゃん。その最近その川の護岸を自然に返そうみたいな運動がありますけど、
お
あれの延長線上だとしても相当道のりは遠いですよ。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。